はい、こんにちは、みそでございます。どうも。はい、まあ、前回ね、なんだっけ、誰だ、真の大毛というおっさんの話をしましたが、まあ、やべえやつだったというところが伝わってくれればそれでいいというところなんでございますけれども、まあ、やべえっちゅう話に関しても、ちょっとネガキャン入ってんじゃねえっていうような説もあったりするんで、まあ、始皇帝とかね、そういうような人ほど再評価されてるかっつったら微妙すぎるところではあるんですけれども、まあ評価、完全に評価に値しないなみたいな風に言うのは、ちょっと違うのかなっていうような感じに、言われてる人だし、まあそういう風にもちょっと思う人かなっていうようなね、そんな感じです、思うという人はね。はい、で、まあ次、五冠の光武帝という人の話になるわけなんでございますけれども、五冠の光武帝こと、劉秀という人です。で、五冠というふうに言ってますけど、まあ、五冠っていうのはね、後世の便宜的な呼び方であって、実際この当時っていうのは漢っていう国がね、再びできましたっていうな、そういう感覚になっていて、まあ、劉邦が作ったのを前漢、劉秀が作ったのを五漢というふうに言うんですけれども、当時としては秦という国を、秦という時代を挟んで漢がもう一度作られたみたいなね、そういうような、イメージになりますというところです。まあ便宜的に分けられてるとは言いましたけれども、実際は違う国という感じだし、まあ、そもそもこの劉秀という人自体が、劉邦のね、血を継いでるとはいえ、その前漢の正当性のある血脈の人かっつったら微妙なところなんで、まあ何ていうかな、違う王朝というふうに捉えてもいいんじゃないかなっていうようなね、そんなところがあるというところでございましょうかね。はい、で、まあこの人何者なんですかっていう話なんですけど、まあ、さっきも言ったように、一応漢の血を引く、皇族というか、まあ皇帝一族の縁戚みたいな、そういうような感じですかね。まあ皇族というにはもはや遠くなりすぎているみたいなね、そういうような感じなんですよ。まあ、具体的に言うと、文系の地と言われた漢の、文帝慶帝の治世っていうのがあったと思うんですけど、その慶帝っていう人、もうこの光武帝の時代から言えばもう100年とか200年近く前だと思うんですけど、それぐらいの時代の慶帝という人の七男の、子孫という感じなんで、めちゃくちゃ離れてると、実際のこうあれからはね、日本で言うならば源氏とか平家みたいな、そんなような感じの感覚かなってことですね。まあ、源氏とか平家だってこう、その源氏や平家が源頼朝が出てきた時代から 2,300 年前の、清和天皇っていう人の末裔が源氏みたいな、あの清和源氏みたいな感じに言われるわけなんで、まあ、それと近いぐらいに、超遠い皇族みたいな、そういうのが劉秀という感じになります。はい、まあ、ちなみに論なんですけど、三国志の劉備、という人がいますが、まあ、あの人も、慶帝の血筋を引く、皇族の末裔というふうに言われてまして、まあ、慶帝の子孫っていうのってめちゃくちゃいっぱいいるんですよね。まあそういうようなところです。はい、で、まあこの人はね、まあ、元々はなんか中国の東の方、東の真ん中ら辺とかその辺の人だったんですけど、まあ実際その地盤としていたのは、中国の真ん中ら辺の慶州みたいな、そのこら辺の人なのかなって感じですね。なんかこう親戚とかのところに、世話になってたりとか、長安に留学してたりとか、なんかいろいろと若い頃なんかっていうのはいろんな場所に行ったりとかして、見聞を広めていたと。で、長安に留学してる時かなんかに、まあ、後のこの劉秀の、まあ、軍師的な感じになる東吾っていう人とね、出会って、そこで親友になったりだとか、そういうのをしたりとかね、してたらしいですし、まあ、長安でね、有名な言葉を、有名な歌を歌ったみたいなのがありますけどね。はい、まあ、漢につくなら失禁後、嫁に にするなら陰霊かって言ってね、まあ、出勤後っていうのはなんか警察官の長官みたいなそういうような感じですかね。で嫁にするなら陰霊かっていうのは、まあ、陰霊かっていうなんか劉州よりも10歳ぐらい下の、女性なんですけど、あの地元でめちゃくちゃ美人というふうに有名な女性がいて、まあ、その人のことをちょっと憧れの陰霊かちゃん嫁にしたいなみたいな感じでね、戯れに歌ったみたいな、そんなような話があります。はい。でまあ、ネタバレですが、言っとくと、この警察の長官どころが皇帝になるし、でその憧れの陰霊華ちゃんっていうところは後のね皇武帝の第一夫人になると、まあ皇后になるっていうね、そういうような運命になるので、なんていうかね、面白いというか、劉州という人の面白さってなんかすげえ謙虚というか、なんか選ぶらないところみたいな、そういうところがあるんですけど、なんかちょっとそれに象徴されるような歌だよなって感じに思ったりします。はい。で他の人に兄貴がいたんですよね、劉炎っていう兄貴が。でこの新末の動乱っていうところで、まあ、各地でねいろんな勢力が勃興したみたいな話っていうのはしたと思うんですけど、まあ、赤備軍っていうのが出てきたとか、緑林軍っていうのが出てきたとか、東馬軍っていうのが出てきたっていうような話があるんですけど、まあ、この劉州の、地盤としていた場所で顔役としていた人で劉玄という人がいるんですよね。で、まあ、それにその人の周りにも劉氏っていうのがいっぱいいたんですけれども、まあこの秦に対しても世の中がきな臭くなってきたから、挙兵しようってなった時に、誰をまあリーダーにするかってなった時に、その劉玄っていう人がまあ凡庸でボンクラだったから、なんかこう勢力争いみたいな優秀な人間が上についてしまうと、まあなんかちょっと勢力争い上とかこうバランスみたいなのが崩れるっていうことで、そのボンクラの劉玄っていう人がリーダーになって、でこの人がまあ勝手にっていうか、一応こう大義名分だから劉氏の天下を再興するよって意味合いで、一応帝っていう風に名乗るんですよね、皇子弟っていう風に名乗るんですよ。で、その皇子弟の軍に、まあ寄せ集めみたいなものなんですけれども、その一軍として参加したのが、その兄貴の劉炎という人で、でそれに付き従って劉州という人も、参加をしたと。でこの時のエピソードとして、まあ、劉炎が挙兵をするってなった時に、地元の人たちっていうのはみんななんかすごいどうしようかって迷ったらしいんですよね。迷ったんですけど、劉州がそれに参加するってなった時に、みんな、あの慎重な劉州が挙兵するということは、よほどこう生産があるんだろうっていうふうにね思われて、みんな、ま、続々集まってきたみたいなね、そんな話があるのと、まあ、この時に劉州は馬を買う金がなかったんで、牛に乗ってその陣に参陣したみたいなね、そんな話があるらしいですね。なんだこのエピソードって感じですからね。はい。まあそんな話があります。でまあその孔子軍っていうところにね参加をして、まあ、劉炎と劉州という人は、こう別々にな場所でちょっとか働きをしてたんですよね。まあ、劉炎という人はこう、まあ、中国の真ん中ら辺の少し下の炎っていうね、場所を攻めて、で劉州という人は昆陽っていうね、城を拠点にしてその近辺を鎮武するみたいな、そういうような役割をやってたんですよ。で劉炎っていう人は、その炎っていう秦の重要拠点っていうのを陥落させると。で劉州はその昆陽っていうところに対して、その秦の軍っていうのが攻め込んでくるんですよね。実際なんか50万人とかの兵とかを引き連れて、攻めてくると。でまあ、それに対して劉州の軍っていうのは、まあ、数千人とかしかその昆陽の城にはいないっていうような状況だったんですけど、まあ、ここでこの劉州っていう人は見事にね、その昆陽の戦いっていう戦いで秦軍50万っていうのをたかだか数千騎の軍で、破るというようなことをやって、一躍名声を高めるっていう ことをやるんですよね。で、まあ実際にそんなにすっげえこうあれがあったかどうかっていうのは定かではないんですよね。こういうのっていうのはちょっと基本的に人数っていうのは怪しいんですけど、ただまあ秦軍っていうのが非常にこう、なんでしょうね、まあ、前回も話しましたけど、なんかスピリチュアルなことっていうのをすごいやるような、人で、王蒙がね、なんかすごいこう、変ななんか占い師みたいなのを大量に連れてきたりだとか、なんか猛獣とかを編成して兵団を作るとか、なんかちょっとよくわからないことをやってですね、まあ、そういうことをやれば、あの軍の規律みたいなのは乱れるし、なんか専門家の言うことも聞かずにわけわかんないことやるよみたいな感じで、やっぱりやる気なくすんですよね、兵たちっていうのは。まあ、そんなこんなもあって、圧倒的な戦力差だったにもかかわらず、まあ、劉州の方が勝つというようなところになります。はい、でなんですけど、まあ、この兄弟がすげえ大きな戦果を上げたことでですね、まあ、こうしてという人の周りの人たちっていうのがやっぱ警戒をするんですよね。で、まあ、手始めに劉淵っていう人が、濡れ衣を着せられて、まあ、粛清をされてしまうと。結構あっという間に粛清されちゃうんですよね、この後ね。で、劉州っていう人はそれに対して何のこう言い訳もせずに、まあ、兄の、行いが悪かったと思いますって言ってね、平謝りをして、で目立ったことは全くしなかったんですよね。で、まあ、それに対して周りの劉州の、家臣たちっていうのはすごい不満を持ったりしたんですけど、まあ、ここでね自分も殺されるわけにはいかないっていうことなんかを説明して、で、難を逃れたと。で、ただまあこのまんま皇帝の軍に居続けるみたいなことっていうのも非常に危険だっていうふうに思ったのと、まあ、このまんまね、皇帝の下にいれば活躍の機会っていうのも限られるので、まあ河北って言われる黄河の北の、場所っていうところをこう鎮圧するっていう名目のもとで、劉州はそちらの方に旅立つことになるという感じになります。で、その時に与えられた称号っていうのが称王という称号で、まあ、この頃からこの劉州っていう人は称王というふうに言われるようになってるらしいですね。で、まあ、北の方に赴任をしたんですけど、最初の頃はね非常に少し少ない兵と少ない兵糧しかないみたいな状況で、まあ、この腹心の部下たちとね飢えをしのいだみたいなそんな感じがあるんですけど、まあ、そこのこう豪族たちとかそういうような人たちっていうのを仲間に引き入れて、で、さらにまあその近辺に割拠していた同馬軍っていうね、軍たちっていうのを味方につけてですね、まあ、河北に一大勢力を張って、で、河北を統一することになります。で、このぐらいの時にはもう皇帝の軍とかっていうのも結構なんか長縮き始めて、瓦解したりだとか、まあ、各地の赤備軍みたいなのも統制が取れなくなって結構ぐちゃぐちゃになってたりとかして、まあ、皇帝の軍、赤備軍みたいなそういうのが二大勢力みたいな感じだったのが、結構他の地域とかでも北西の方の勢力とかね、今の四川省ら辺の勢力とかね、そういうような感じで結構なんか軍友割拠がより統一されていったみたいな状況になっていて、で、まあ、そのような状況の中で、まあ、もう皇帝も殺されたことだしということで、劉州は皇帝を名乗るというようなことをします。はい、で、まあ、皇帝を名乗ったんですけど、皇武帝っていう名前はね、この劉州が亡くなった後の名前なんで、実際この時は普通に帝って皇帝というふうに名乗ったんですが、まあ、同馬軍っていうね、その北の方にいた勢力たちっていうのが中核だったんで、まあ、通称同馬帝というふうに言われたっていうような話もあったりしますね。はい、で、まあ、河北の方から真ん中ら辺とかまで来て、その辺なんかっていうのも結構、制圧をして、で、まあ、そこでね武病64章の中でも話したね、なんだっけあれですよ、風衣だとかね、家福だとか黄巾とかね、黄巡とかね、 そういうような人たちっていうのが活躍なんかをして、まあ家福っていう人なんかが途中で暗殺されるみたいな、そういうようなこともあったりもしつつも、北西の軍とか蜀の軍、蜀摩四川省の軍とか、そういうようなところっていうのを、鎮圧をして、で、最終的には天下を統一することになります。でこの劉秀っていう人ってまず戦争超強いんですよね。だからその雲台28将と言われる、将軍たちっていうのがいて、まあ、この人たちはめちゃくちゃ優れてるんですよ。個人的には何だろうな、五冠とか風衣とか家福とかね、光順とか、そういうような人たちに関して言うと、まあね、まあ、以前の時代の関心とか宗心とか周没とか、なんかそういう人たちに引けを取らないような名将たちっていう感じだし、まあ、後の時代に例えても諸葛亮とか芝居とかね、関羽とか、そういうような人たちと比べても同じぐらい優れてるような人たちの集まりなんじゃないかなと思うんですよね。なんですけど、 あまりにも劉秀光武帝という人が優れすぎていたがために、まあ、この人たちっていうのは影が薄くなっているみたいなね、そういうことなんかを後の時代の諸葛亮なんかがね言ってたりするんですけど、ね、なんかすごいなっていう感じですよね。だからなんかまあその雲台にパターンとして雲台28将の人たちがまあ戦います、で勝つんだけど、やっぱ強敵が出てきてやられます、でその強敵が出てきてやられて劉秀が自ら出ていきます、で勝ちます、で相手を滅ぼしますって、そういうパターンとか結構あったりするんですよね。だからなんか頼れるピンチヒッターが皇帝自身みたいなね、そういうような感じっていうところもあったりして、まあ、戦争にまずめちゃくちゃ強いですと。であと政治能力っていうところもすげえあって、まあ、その前漢がなんで滅びたのかみたいなところっていうのをやっぱり研究したんでしょうね。まあ、周りの人たちの当然サポートもあったんだろうでしょうけど、その諸侯王と言われるね、自分の子供たちを王に奉ずるみたいなことっていうのは同じく前漢の時と同じくやるんですけど、ただそれっていうのはやっぱり後の遺恨になるっていうのは分かってるから、もうほぼその諸侯王に対してのあれを与えないんですよね。実権を与えないっていうような、そういう仕組みを作ったりとか、あとはまあ外戚とか宦官っていうところに関してもやっぱり一定数警戒をしてね、抑止をするっていうことをやったりとかね、まあ、そもそもがこの劉秀の奥さんの尹麗華っていう人がすげえつつましやかでめちゃくちゃ賢い女性だったっていうところもあるんで、まあ、その尹麗華を中心とした尹氏一族っていうのもね、そういうところをちゃんとわきまえて振る舞っていたっていうところがあるにしても、まあ外戚っていうところに対しての警戒っていうのは非常にあったというところがあったりとかね、するし、まあ、外交政策っていうところに関しても、まあ、朝鮮とかね、西側の強族とか、北側の強度とかね、そういうようなところに対して、まあ、江南混ぜた外交政策っていうのをやったりとか、あとはまあこの国内統一事業でね、やっぱりこう残ったエネルギーっていうのを発散させるために南側のねベトナムに遠征をして、そこを制圧したりだとか、なんか結構こう江南合わせ持ったそういう政策みたいなことなんかっていうのも多くやってたりもしますし、なんでしょうね、なんかこうやっぱ後進たちの粛清っていうのが基本的にはね中国ではよくある話なんですけど、まあ、劉秀はほぼっていうか、まあ後進たちの粛清っていうのはまずほとんどやんなかったと思います。確か1個か2個ぐらい例はあったような気がするんですけど、なんかそれも別になんか権力への警戒というよりも純粋にそいつが罪を犯したからみたいな、そういうような感じだったと思うんで、まあ後進の粛清を行わなかったと。ただし後進たちに関してはあんまりやっぱり領地とかを与えて後の家訓を作るみたいなことっていうのはしなかったし、あんまりこう政治に大きく関わらせるみたいなことっていうのもしなかったみたいな、そういうのがあるみたいですね。だからこう相談役みたいな、そういう感じで、
個人的な感、個人的な友人として後進たちと付き合うみたいなね、そういうようなところをやったっていうような感じがあったりとか、そうだな、まあ、その代わりにこう役人に対してめちゃくちゃ厳しかったみたいな、そんな話もあった気がしますね、うん、役人がに対してが やっぱりこう民心とかそういうのを安んずるみたいなところに重要なんで、まあ非常にこうなんだ厳しく統治をしてね、なんかやっぱり変な動きをする、賄賂を取ろうとするみたいな、そういうような役人がいたりすると、簡単に罷免したりだとか、場合によっては処刑にしたりとかね、そういうような仕組みを作ったりとかね、そういうのをしたみたいなこともあったりした気がします。だからもうこう戦争強い、政治もすごい考えてるし、外交政策とかそういうところもちゃんとしてるし、家臣も超優れてるし、奥さんもすげえし、で性格もいいんですよねこの人ね、うん、だからさっきの陰霊家と七金吾の話もそうですし、なんかあれなんですよ、自分のことを褒めたたえるの禁止みたいなことを言ったりしてるんですよね。自分を褒めたたえるために聖天使の聖っていう字をつけたりしたら、お前マジ怒るからなみたいなこと言ったりして、そういう文書のにで過剰な文言みたいなのを抑止したりだとか、あともうこう政治に疲れたっつってね、洛陽を飛び出してその辺うろうろして遊び回って、で帰ってきたらそこの役人に入れてもらえなくなって野宿したとかね、そんな話があったりとか、なんか非常に庶民的なそういう逸話があったりもするし、こう息子にね、なんか劉秀っていうのはもはや伝説的なこう武将みたいな側面もあったんで、こう父上はねすごいこう戦争にほぼ無敗みたいな感じですけども、その辺の話聞いてもいいでしょうかっていうような話を、その息子の後を継ぐ皇太子に言われたら、まあ、お前がそれを知る必要はないって言ってね、一切そういう話はしなかったっていうね、皇帝に即位して以降は戦争の話は全くしなかったっていうふうにも言われてますし、なんかね完璧超人すぎて怖くなるなっていうような、そんな感じの人が劉秀という人ですね、はい、なんかね冗談なのか本気なのか分かんないですけど、実際劉秀っていう人は本当はいなくって、なんか豪族たちが作った理想の人物、架空の皇帝なんじゃないかみたいなね、そんな冗談なんかもあったりしますけど、まあそれぐらいの人が後部でというような人になります。はい、まあ、個人的にはね、中国の歴代皇帝の中でも1、2を争うぐらい好きな皇帝で、まあ三大中国の皇帝の中で三傑を挙げるとしたらって言われたら、まあ僕だったら孔武帝、唐の太宗、秦の世祖孔輝帝、まあ、この3人を挙げるかなっていうね、それぐらいの人だというふうに思ってるぐらい好きですね。そんな感じです、まあ、家臣なんかもね結構好きな人いっぱいいますし、まあ、この時代は意外とマイナーな時代なんですけど面白いのでね、なんか聞いてる人で興味あったら自身で学んでいただきたいなというふうに思ったりします。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。